マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、神栖市にお住まいの沼田博さんをお迎えいたしまして、お話をお伺いします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週のおしまいには社宅ができてというようなお話がありましたけれども、鹿島の場合は鹿島市内、鹿島市に今ある日本製鉄の社宅というのは最初には鹿島にはなくて、尾身川とか板子にできたということで伺っているんですけれども、神栖のプラントの場合は最初から神栖に社宅はあったんですか？
やっぱり一番最初に出てきたのはやっぱり大宮だとか向こうの千葉県ですね。
それは なぜかご存知ですか？
やっぱり土地の価格の問題じゃないかと思うんですけども。
工場が来たことによって土地の単価が、
単価がガーンと上がっちゃいましたからね。
具体的にいくらがいくらぐらいになったんですか？
大体一旦部1万円か3万円程度のものが、
はい、
何十万になっちゃいましたから。
でもそれだけ、土地を、6・4方式で手放された方っていうのは大金を得られた方もいらっしゃったんですね。じゃあ
いっぱいいますよ。
いっぱいいます。まあそれで商売を始められる方もいて、商売を始めなかった方は何をされてたんでしょうね。
やっぱり商売を始めなかった人は、多くの人が今まで見たことのないような金を持ちましたんで、飲み歩いたりなんかをして、
そっか、
ほとんどなくしちゃった人が多いですね、やっぱりね。
本当に濡れ手に泡じゃないですけども、急に思わぬ大金がゴロッと来て、人生変わっちゃったんでしょうね。じゃあ
人生変わっちゃいますよね。
でもその中でちゃんとこう計画的にされてらっしゃる方は商売をちゃんとして、
商売始めたり、配分された土地を、やっぱり農地として耕しながら、一生懸命やった人たちっていうのはやっぱり今でもちゃんと残ってますよね。
農業をね、またきちんとされる方とかもね。そうですか。割で言うと、そういうちょっと残念な、失敗に終わっちゃったっていう言い方もなんですけれども、鹿島開発がなかったらこんな人生にはならなかったのにってこう悔やまれる方の方が多かったんですか？少ない？
それは少ないんじゃないですかね。
そっかそっか。じゃあほぼほぼ皆さんちゃんと計画的に、でもそれはいいことですよね。でもやっぱり人生狂うぐらい大きなプロジェクトだったんですね。
そうですよ。
で、沼田さんのところはご両親は、もともとお生まれになった時はご両親は何をされてた方だったんですか？
農業です、ずっと。
農業、
で、
ご自身が東京に行かれて、ソニーに勤められてらっしゃる時も大体地でも農業をされてた。そうなんですね。じゃあ沼田電機っていうのはもう沼田さんが当初予定していた通り、
そうです、
ソニーで技術を得て、それで始められた電気屋さん。だってそのあたりってなると、本当に今でいうところの白物家電とか三種の神器とか電化製品のね、そういったところがもう売れに売れた時代だったでしょ、電気屋さん。
そうなんです。
そうですよね。ちょうど時代の波に乗ってね、一家に一台テレビがない時代から。
そうなんです
ね。それすごい着目でしたね。なんか覚えてらっしゃることあります？電気屋さん始めた時に。
いや一番最初やっぱり僕と女房でだけで、ずっとやってましたから、本当に売れに売れて、紅白をお客様のところで、
年末の
聞いて、年末の聞いて帰ってきたこともありますよね。
あ、テレビを収めて。その頃の紅白って白黒ですか？
白黒です。
おー、あ、そうなんですね。じゃあ各家庭にもやっぱりテレビが1台ずつはあるような時代にね。でも高価だったでしょうね。
40〜50万しましたかね。
でしょうね。で、見ない時はなんか、私もテレビ見たことありますけど、こうちゃんと布かなんかかかったりなんかして、
貴重品ですからね。
やっぱり本当にそんな時代だったんですね。でも次から次から電化製品って開発されて、各家庭に置かれるようになったでしょ。
はい。
ねえ、まあそれを元にして女性の働き方というのも、まあ家事業もそうでしょうけども、いろいろ変わっていったでしょうね。
やっぱり電化製品っていうのは、最初の頃ほとんどが女性用の、手助けをするものが多かったんですよね。
そうですよね、洗濯機とかね。
だから楽になったっていうと怒られるかもしれませんけども、そういうものが女性を楽にするために、開発されたものが多いんですよね。
まあ、そういうふうに沼田電機として成功を収められている時には、もう鹿島開発っていうのはほぼ完成していた時期なんですか？
そうです。僕が帰ってきた時は工場も半分くらい出来上がってた時ですから、ですから
半分くらいっていうと、工場の数でいうと何社ぐらいですか？
15〜16社ですかね。
あ、でもそれでもまだ半分。最終的には、
37社ですかね、一番最終的には。それも全部本社が東京だとか大阪だとかにある、大きな企業ですからね。
でも地元でやはり就職された方も中にはいらっしゃったでしょ。ねえ、同級生とかもいらっしゃいました
よ。いますよ。
じゃあそういう方も、まあ、暮らし向きは農業だけやってる時よりは安定して。
全然違いますよね。
全然そうですよね。じゃあ本当に鹿島開発あってよかったなって皆さん思われたでしょうね。
本当に今みんなそう思ってるんじゃないですかね。反対してます人も。
よかった、反対で実現なしなんてならなくてっていうね。まあ、街並みとしてもだいぶ変わったでしょ。
だいぶっていうよりもほとんど変わりましたよね。
昔の面影ない。神栖地域でも昔の面影が残っているような場所とかありますか？
今要するに深芝だとか、向こうの方は昔のままの道路だとかなんかが残ってますよね。それからこっちの萩原だとか、柴崎高浜あたりは、そんなに鹿島開発の影響が土地的には受けてないですから。
じゃあ今124号があるあのあたりというのはもうほぼほぼ変わっちゃったんですね。
全然124号線の元の道路っていうのは、利根川のすぐ近くにある道路です。
細いね。
その周辺はあんまり変わってないんです。で、新しくできた124号線のところに全部いろんなものが張り付かって発展していったんですよね。
まだ若かりし頃の沼田さんはこういう風になるっていうのって想像できましたか？
いや、想像できないですよね。
それぐらい、もう群を抜いて変わっちゃった。お店というか、その神栖町、昔の神栖町自身も、昔は農業としての町だったんでしょ、やっぱり。
そうです。
もうそれがもうね、一大工業時代ですからね。お店とかもじゃあ増えたんですね、すごく。飲食店もしっかりでしょうけど、
飲食店は爆発的に増えましたよね。
まあ、娯楽もそうでしょ、やっぱり、
ええ、
ねえ、何もなかったですからね、ええ、どういったところで遊ばれてたんですか沼田さんは。
僕はあんまり遊ぶのが好きじゃなかった方ですから
まあでも映画館とかね、あります。今はねちょっとなくなっちゃいましたけどね。
なくなりましたけど映画館もあります、できましたしね。
斬新だったでしょうね。ということは人々の暮らしはかなり変わったってことですね。
もうガラッと変わっちゃいましたよね。
はあ、時代がこう一気に進んだっていう感じ、わかりました。それではだんだん現代の神寿司というのが見えてきましたので、またその続きのお話は次週またお伺いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたしました。